はい、どうも今日も始まりましたぐちゃラジ B 班快晴です。そしてガラスの向こうには、最近小袋のベストアルバムを買ってここへ来て小袋が大好きになったという、ミキサーディレクター笑い声兼アシスタントの桜部クレハさんでございます。えらい怒ってるね桜部さんや。何ですか、僕がそんなに1時間遅刻したことがそんなに気に食わないんですか。今日は連絡しましたよ。30分前にパチンコで大当たり出て確変入ったからもう絶対行かれへん、大当たり連チャン入ってるからもう今日は3時には間に合わへんって連絡した上での遅刻でそんなに怒るんですか。いつも俺が連絡なく5分10分遅刻することにあなたはすごく怒るよね。で今回で30分前に連絡したのにそんなに怒るんですか。じゃあもう僕もう逆ギレしますけど。いやいや、でもね、僕はこういう時は時間は守らないけど、いざこうビジネスフォーマルの場になるとすっごく時間に対してシビアな男なんですよ。っていう話を今日はさせていただけますか。てか久々やね、ちょっと久々ですかぐちゃラジ。1週間ぐらい空いたんですかね。前の配信が12月3日かなですか。ちょっと久々な感じがしますね。もう1週間ぐらい開くのかな。今日が12月の8日で、まあ、多分配信日は12月10日か9日になってるはずなので、ここ最近ずっと中2日で配信していたことを思うと本当に久々だなという感じがしますよね。うん、収録はしてたんですよ。この1週間の間に確か3回収録したか。3回収録日は2回やって、片方は2本撮って、もう1日は1本撮ったんですけど、まあ3本ともちょっとあまりに出来が悪いということでボツにしちゃいました。あっという間に1週間が経とうかとしています。おい桜葉クレア、お前の携帯なんでここに置いてあるの。しかも通知鳴ってるやないかい。来てえかこれ。充電ちゃう電源。なんでここに置きっぱなしな、お前の携帯。してマナーモードの一気を攻めて、しときますね。よし、どこに置いといた。ここでいいか。 OK。 なんですか、まあ3週間ちゃうわ、3回連続でちょっとボツにしてしまったんで、あっという間に1週間経ってしまいましたね。まあまあまあ頑張っていきましょうかなって話をしたいと思うんですけど、まあ僕は時間にシビアだと、今日1時間遅刻しました、パチンコやってて、まあ、パチンコやってたって部分だけ、フォーカスするとそれは俺が悪いよ。でもそれ以外にフォーカスしてごらん、俺はちょっと悪くなくなると思うから。めっちゃ怒ってるなお前、未だに。ごめんって、ちゃんとお詫びするやんか。もういいんやけど。まあこれは今日の話なんですけど、ちょっと前の話をさせていただきたいと思います。12月5日かなの話なんですけど、12月5日はね、僕本当にいろいろ予定が入ってて、立て込んでいて、朝起きて家を出て、もう午前10時、11時頃から、もう午後の8時、9時まで、もう本当詰め詰めみたいな一日を過ごしておりました。タスクとしては2つなんですよ。やらなきゃいけないこととしてはたった2つなんだけど、奈良を出て京都に行って、京都から大阪に行って奈良に戻るという、こう二府一県をね、ぐるりと三角形を描くように移動しなければいけないというのが、まあ、この12月5日の僕のスケジュールでして、まあ、この二府一県の移動というのがね、本当に僕をストレスフルな状態にしたというのが、この12月5日という日でございました。話はまだまだ続きます、ここから。まあ、僕というのは先ほども言ったように、こうビジネスフォーマルの場になると非常にこう余裕のあるスケジュールを作るのが好きというか、まあ、余裕のあるスケジュールじゃないとある一定のパフォーマンスは出せないので、すごく時間に余裕を持たせるんですよ。この、二府一県の移動に関してもかなり余裕のあるスケジュール割にしていました。もともと大きなミスがなければ各タスク30分前には、現場に到着できるというスケジュール割にしていました。これは僕のまあなんていうかやり方で、そのまあそういうお仕事とかちょっとこうちゃんとしなければいけない場っていうのは、もしくはまあそれに準ずるものに関する予定は基本的に30分前には最も近い最寄り駅に到着していたいんですよ。で30分前に最寄り駅に到着して、15分前にはその現場に到着して、7分前に相手さんの方を訪れるっていうのが、まあ、僕のスケジュールを組む時の大原則だと思っていて、まあ、今日はぐちゃらじ1時間遅刻しましたけど、意識を持ってね。まあ30分っていうのが僕にとってはまあ一番余裕があるかな。1時間前に行くとねちょっと時間を持て余すんですけど、30分前ですと到着して一息つい、本当にこう集中力が切れない程度一息つけるので、でこういう感じで、まあ近畿二府一県の移動を組んでたんですよ、もともと。 まあまあまあまあ、これが結果的にうまくいっていたとしたらこんなところで話してるわけがありません。ご存知というか、すでに予感されている方はいっぱいいると思いますけど、まず僕は奈良県に住んでいます。奈良県から近鉄電車というものに乗って、近鉄丹波橋駅という駅を目指します。近鉄丹波橋駅は京阪電鉄に乗り換えることが可能でして、これ関西外の方はねちょっとずつ頭に入れたりとか、あとまあ関西私鉄の、路線図とかを見てもらうとすごくわかりやすいと思うんですけど、丹波橋というところから京阪電鉄に乗り換えますと、京都は三条駅というところに行くことができます。京都三条というのは、まあ、文字通り、三条通りという通り名から名を取っておりまして、まあ、京都の代表的な東西の通りの一つでございます。三条通り、平安京の時代には三条大路と言ってたらしいです。鴨川に架かる三条大橋というのは東京日本橋、東京、まあ、当時は江戸ですね、江戸の日本橋を起点とした東海道53次の終点地が三条大橋となっておるわけですね。京阪電鉄三条駅というのはこの三条大橋の真横に位置しております。三条駅から北に行けば出町柳、出町柳から電車を乗り換えると比叡山もしくは貴船まで行くことができるという、京阪電鉄から京都市営地下鉄に乗り換え西へ向かうと、果ては睦地蔵、山科で乗り換えると琵琶湖浜大津、もしくは山梨で東海道本線乗り換えると米原、もしくは大見へ行くこともできます。米原というのは新幹線が止まる駅でございますね。東は渦政天神川、そして嵐山、もしくは二条から園部、京都北東へも向かうことができると。で、京阪電鉄、僕は、まあ、丹波橋から、三条に向かって北上しますけど、三条から南下しますと、大阪は淀屋橋、中之島と、東西南北へさまざまな場所へ乗り換えも使うと行くことができるというのが、まあ、京都三条でございました。まあ、ターミナル駅でございます。ちなみにですが、三条の京都市営地下鉄の駅は京都市営地下鉄でありながら京阪三条という名前という非常に物珍しい駅名がついております。まあまあまあまあ、京都市営地下鉄に乗りながらも京阪という文字が出てくるという、まあそれぐらい、まあ三条駅っていうのは京阪が中心となっているっていうふうに頭に入れといてもらえばいいと思うんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、三条という場所は移動するのに本当に便利なんですよ。東西南北どっちに向かっても行けるし、すぐ乗り換えができるし、12月5日の僕の最初の予定はこの三条からほど近い場所で、まず最初の予定がありました。その後大阪、そして最後は奈良へと戻っていく私にとって、こう三条という場所はね、非常にこう便利がいい、うん、1日の予定をここで最初に済まして、そっから三条から大阪へ向かうっていうのはすごく気が楽なわけです。電車がすぐ来ますから。ということで、まあ、僕は三条を向かうわけですが、話は近鉄電車の中に戻ります。近鉄電車に僕乗ってたんですけど、丹波橋という場所に向かう電車内でございます。はて、もうすぐ丹波橋か、そして京阪に乗り換え三条で最初の予定をこなそうかというような段階で、この話は始まっていくわけでございますが、そんな時に近鉄電車内でとあるアナウンスが入るんですね。車内アナウンスが、お客様にお知らせいたします、現在京阪電鉄にて人身事故が発生し、京阪電鉄は現在全線運転見合わせ中でございます。再開時間は未定でございます。現在近鉄電車で振り替え輸送を行っておりますとのアナウンスが入るわけですよ。まあつまりその時点で三条駅に行くことは無理なわけです。京阪電鉄は完全に動いていない、京阪電鉄が完全に沈黙したわけです、その時点で。まあこうなりますと、僕は丹波橋から乗り換えて三条へ向かおうかっていうふうにしてたんですけど、無理なわけですよ。京阪電鉄がもう大阪中之島から、京都は出町柳の間で全く動いてないんですから、その時間っていうのは一つも動いてないわけでございますから、まあまあまあまあ、こうなりますと、まず焦ってはいけません。焦ってはいけないけど、打つ手はなしでございます。時間は刻一刻と迫っているわけです。まあ、30分の余裕があります。30分の余裕があるといえど、こう京阪が通っているということを大前提とした30分の余裕なので、まあ、これは結構やばいんじゃないかと思って。で、僕はね、本来ならば近鉄丹波橋駅ってところで乗り換えて京阪電鉄に乗り換えるところを、京阪が通っていないので、そのまま近鉄電車に乗り続けたんですよ。丹波橋駅の2駅先には武田という駅があるんですけど、この武田駅っていうのは近鉄電車と京都市営地下鉄が相互乗り入れをしている電車なので、目の前に京都市営地下鉄が来るんですよ。で、京都市営地下鉄って言っても、さっき言った三条に行く京都市営地下鉄じゃなくて、京都市営地下鉄ってのは東西と南北に十字になってるわけですよ。 で武田って場所は十字の下の端なんですよ。で僕が行きたい三条っていうのは十字の、右側の真ん中ら辺にあるわけで、まあちょうどこう十字が重なるところまで行って乗り換えれば三条に行くことができるということで、まあ武田に行って、武田で目の前にやってきた京都市営地下鉄に乗りまして、そのまま北上し烏丸御池という駅に降り立ちます。で、そこから乗り換えて東西線というところに乗り換えて、京都は三条京阪駅、先ほど言いましたね、三条京阪駅っていうのは先ほど説明した通り京阪という名を駅名に関しながらも京都市営地下鉄の駅ということ でつまりこう大回りしていけば三条へ行くことはできると。まあでも30分の予定という30分の余裕っていうのはほぼ使い果たすことになるんですよ、その時点で。まあそこから焦りましたね、走りましたね、僕とそして電車が一生懸命走ってくれました。で何回も僕がなんで三条に行かなきゃいけないかっていうと、三条駅からほど近い場所で僕は大学の卒業アルバムの写真を撮影するっていうのがその日の最初の予定なんですよ。つまりこう同級生全員が集まって集合写真と各ゼミごとで写真を撮るっていうような、まあ催しというかそういう予定になっています。で今大事なこと言いました、同級生全員が集まる必要があるんですよ、大事なこととして。つまりですよ、僕以外の同級生かれこれ30人ぐらいいるんですけど、彼ら彼女たちも三条へ向かうわけです。ということは、まあ聡明な方はもうすでにお分かりかと思うんですけど、僕以外にも京阪電鉄を利用して三条へ向かうという人間はいっぱいいるわけですよね。三条電鉄っていうのは僕だけの乗り物じゃないんですよ、もうあまたという人たちを乗せる、そのあまたの中に僕の同級生も含まれていると。まあこうなりますと、どういうことが起こるかっていうと、私が武田駅から乗り換え烏丸御池へと向かっているその車内にてスマートフォンがブーンと通知を鳴らすわけでございます。メールです、一斉メールです、メーリングリストです、メーリスです、 ML です。まあその大学の担当者の方から、現在京阪電鉄が運転を見合わせており電車が全く動かないという、報告が生徒の方から若干名受けていますと。そのことも加味しまして写真撮影の時間を1時間遅らせますと。これは積んだよね、完全に積みましたよ。僕は写真撮影を終えたら大阪へ向かう必要があるわけです。で大阪への移動時間を抜いて30分の予定が大阪で生まれるという計算なんですよ。30分の余裕があるけど写真撮影を1時間遅らされてしまうということは、僕は30分遅刻するわけです、次の予定に。完全にポシャるんですよ、次の予定が。でまあどちらかというとその次の予定の方が大事でございまして、まあ、写真撮影はね、こんなことがあったんですよって言うんですけど、次の予定はちょっとあんま言えない守秘義務っていうほどのものじゃないけど、あんまりこう明らかにできない予定なので、まあ、もちろんそっちの方が大事ということでございます。そのメールが入った時点で僕は電車から飛び降りて、電車から飛び降りると絶対死ぬけどね、また人身事故が起こるけど、まあ、電車から、まあ、ホームに飛び降りて、すぐに電話をかけて、ちょっと次の予定があるので無理ですと、1時間遅れになりますと、連絡をして、そうしたら、いやいや1時間遅らすから間に合うでしょって言って、違うんです違うんです、1時間遅らされると僕は無理なんですって話をして、写真撮影を断念し大阪へ向かうということになるんです。京都市営地下鉄を逆向きに乗り換えると、京都駅という場所に行けますんで、まあもちろん一度改札を出まして、改札に入り直しました。行ってこいするのはキセル扱いになるんで、例えば武田駅から乗って烏丸御池まで行って改札を通らずに京都駅に戻ると、武田京都駅間のお金しか払わなくていいじゃないですか。でもこれ武田から京都から烏丸御池往復してることになるので、ここのお金払わないといけないんで、不正乗車になるので、一回行こうかでポンと出てすぐ戻ってきまして、で京都駅に戻ってこう JR を利用し、 JR 新快速姫路行きっていうので大阪駅へ向かおうかというところまで来ました。でね、京都駅にはユニクロが入ってまして、駅の中にユニクロがあるんですよ、京都駅。まあ、駅の中っていうか、まあ、駅構内、駅ビルの中なので、まあ、厳密に駅の中ではないけど、まあ、駅ビルの中にユニクロが入ってまして。で、その日、朝し方のニュースで、夜になると雨などが降る可能性が非常に高いですよ、と。その影響もあり、かなり冷え込みますよ、なんていう予報が流れていたのを見たので、その時僕スーツ着てたんですよ、スーツ着てたんですけどコートは着てなくて、コートを着てなくて、その時 まあそんなに寒くなるんやったら風邪をひいてはいけないなと思って、ちょっとまあ、予定が一個ポシャったことによって時間に余裕はできたわけですよ。でまあ京都駅で、ユニクロでちょっとコートでも買おうかなって思って、ユニクロでコート見たらびっくりしたね。安いよね。8000円9000円ぐらいでコート買えちゃうんだね。あのちょっとこうビジネススーツに合うようなコートが売っててユニクロに、あのちょなんて言いますか、太ももぐらいまであるような、コートを買って1万円もいかなかったと思う。ユニクロすげえなほんまに。でまあそのコートをねめちゃくちゃ着心地いいなと、あのまあ安物なんでまあ軽いってのもあるんですけど、まあ僕は別にそんなにこう重たい服が好きなわけじゃないんで着やすいし、まああんまり気も使わずにこれから着ていけるかなと思って、うん、でレジでまあもうすぐ着ますんでと、てか今着るんで袋も何もいりませんっつってね、すぐ着て、店員さんにもうなんかお弁チャラ使っちゃって、これいいですねなんて、ユニクロのコート初めて買いましたけどこんなにいいんですねなんて言ったら、いや大変ありがとうございます、非常にお似合いですよなんて言われて、まあそんななんかね、ビジネスライクな会話もしながら、まあその時点で京阪の人身事故の影響で予定が一個ポシャったのはまあ事実なんですけど、まあいいコートに出会えたなっていうのもあって、新しいコートとともに JR の新快速に乗れるんだっていうのでちょっとまあ心持ちは、楽になってきまして、うん、なんかこう一個悪いことがあったけどこうなんか新しいものに出会えたな、でこれで夜寒くなった時にねこのコート買っといてよかったなと思ったら全然お得だなと思って、JR によって新快速姫路行きってなので、まあ問題なく大阪までは行けまして、うん、コートもね非常に喜んでおりました。コートの方もいや私を京都から出していただいてありがとうございますと、なんと大阪へ行くんですか海星さん、大阪楽しみだな、ずっと京都にいたんですよ私、大阪行ってみたかったなとか言うわけですよコートが。いやお前大阪どころか俺は奈良に住んでいるからお前は奈良にも行けるんだぞって、うわ奈良ですか、京都大阪ならこの3つに今日出会ったばっかりなのにね、いや嬉しいな、出会って最初にこんなにね旅行に連れてってもらえるなんてね、いや海星さん最高のパートナーですわってコートが言うわけですよね。おうおうおう、俺はもう最近名古屋にもよく行くから、いや今度はお前名古屋に連れてってやろうじゃないか、来週の週末名古屋に行くことになってるからな、今度の日曜日名古屋にも行こうぞっていう話をして、あやった嬉しいな、僕一応こうスーツに合わせて買ってもらいましたけど、すごいこう普段着でも僕コートにしていただいても全然似合うと思いますんでって、コートがねもうすごいベンチャル使ってくるから、まあまあまあいい相方を持ったなと思いまして、で大阪に向かうわけですよ。大阪でもものすごく大事な予定をちゃんとこなしまして、これはもう問題もなく、もう時間の余裕もすっごくあって、もう本当にこうなんとかいい感じで予定をこなすことができて、まあそれが終わりまして、もう時間としては夕方ですね、もう夕方かなっていう時間になってきて、うん、まあ今日はてんやわんやしたなっていうのがあるわけですよ。まあ京都に行ったのは完全に無駄足になったわけですから、京都にやらなきゃいけない予定が一個なくなっちゃったので、もう京都に行く必要はなかったんですけど、まああの時臨機応変に動くことができたからなんとかなったかなと思って、で天安屋したわって思ってたら、コートがね、天安屋ってどういうことですかって聞いてくるから、いや京阪が人身事故で止まっててな、で俺は京阪で三条まで行って、三条から京阪で淀屋橋の方に行って、京橋の方に行って大阪に来る予定だったんだと、まあ止まってたから JR に俺は乗ったんだよ、で止まってたから JR に乗るから京都駅に行ったから、まあそこでお前に出会えたんだけど、まあ結果的にお前と出会えたのは人身事故があったからといっても過言ではないかもしれないよっていうふうな話をして、あそうですか、悪いことが結果的にいいことになったりするなんてこともございますから、いや私海星さんと出会えてよかったななんて言ってくるわけですよ。まあコートともすっかり仲良くなってきちゃって、JR 大阪駅から環状線に乗りまして大阪鶴橋まで行きます。鶴橋から近鉄に乗り換え奈良へと帰っていくわけでございますけど、JR 大阪駅に到着したその時、またとあるアナウンスが入るわけでございます。先ほどまで人身事故の影響により運転を見合わせておりました近鉄電車は今しがた運転が再開されました。なんということでしょう。今度は近鉄電車で人身事故が起こっていたそうです。午前中は大変元気だった近鉄電車が今しがたまで完全に沈黙していたという、まあ、一報が入ってきまして、 まあ、しかしひとまずもう一度動き出したということが今回のアナウンスでは入っているので、まあまあまあ一応大阪鶴橋まで向かっていこうかなと思って、うん、環状線に乗ってぐるりと回って鶴橋駅、まあね大パニックでしたよ鶴橋駅は。当時帰宅ラッシュと人身事故が重なっていますんで、もう本当に人の行き場がないぐらいのホームの大混雑っぷりたるや。電車はなんとか動いています。でも遅延が発生していて、もう45分から60分の遅延というのは当たり前のように発生していると。もうほとほと疲れ果てて僕は近鉄電車には有料特急っていうのがあるんですよ。まあこのラジオでも何回か話に出てきたと思いますけど、お金を払うと、余計にお金を払うと指定席を取ることができて、指定席を取りさえすればどんなに混雑していようが特急券さえ指定席で持っていれば座って帰ることができるという、まあ、魔法の切符なんですけど、まあ、余計な出費ですぶっちゃけると、うん、余計な出費ではあるんですけど、まあ、その時点で僕の体力っていうのはもう急行に乗ってすし詰め状態で奈良までの50分を過ごすっていうようなことができない。まあ、余計な出費をしてまでも、奈良まで、ゆっくり帰りたいなと思って有料特急に乗りまして、帝国から確か48分遅れで、鳥羽行きという特急に乗りまして奈良へと向かいました。鳥羽行き特急、伊勢志摩ライナーという電車に乗りまして、座席についてやっと一息ふーっと、まあ、ネクタイを緩めスーツの上着を脱ぎコートを脱ぎベルトを一つ緩めやっと休息というか一息つけたなと思って、いやコートがね、いや行きの京阪は僕いませんでしたけど帰りの近鉄でも帰るの大変ですね、ご苦労様ですねなんて言うてくるから、いやいやごめんなごめんな、ちょっと大変だったなと、あの特急暖房あったかいからお前ちょっと脱がしてくれと、ここに引っ掛けとくわっつってね、あの特急駅っていうのは上着をかけれるフックがあるんでそこにかけといて、まあ、ものすごくラッキーだったんですけど、同時にものすごくラッキーなことに特急っていうのは横2列、2列かける2の、まあ、4列が縦にザーッと並んでいるような電車なので横に人が乗ってくる可能性もあるんですよ。当時ほぼ満員で後ろを見ると、まあ人身事故の影響でやっぱりゆっくり帰りたいという人が当時多かったみたいでほぼ満員だったんですけど、まあラッキーなことに僕の隣には誰一人として乗ってくることがなくて、まあ非常に広々とリラックスができたわけで、いや今日一日本当にいろいろあったけど人身事故に2度会うなんてことは本当にないけど、まあまあまあまあ自分がなんというかね移動するとその先で人が死んでいるという事実、まあ、そのように読み替えると私は非常に辛いなと思いながら、二人の犠牲のもとに今私は生きているんだと、二人を犠牲にした電気鉄道つまり電鉄というものに今乗車していると、悪魔の乗り物と言っても過言ではないかもしれないが私は今その悪魔の乗り物で最後の最後にリラックスができているという、非常に世の刹那と矛盾を感じながら間もなく目指していた奈良の駅に到着するわけです。ベルトをもう一度締め、ネクタイを締め直し、ジャケットを羽織り、カバンを持ち、財布、スマホ、切符、そのようなものは忘れていないかということをしっかり確認し、私は奈良県は大和八木駅という場所に降り立ちました。もう夜でございます。非常に鼻の奥にツンと寒気が刺さるような12月5日の夜、師走らしい気候になったなと、ツンとした寒気が鼻に刺さり顔も冷たいです。僕は今日出会ったばっかりのコートに語りかけました。すごく寒いねと、でもお前を買っておいて正解だったよとね。コートはね無言なんですよ。おいおいどうした子、どうしたどうした子と、お前疲れて寝てしまったのかお前、起きるよ、もう少しもう少し、あと自転車乗らなきゃいけないからお前もうちょい働いてくれよって言ってもね無言なんですよ。はたと自分の胸元を見ますとカッターシャツの上にスーツを着ているだけなんです。僕はそれだけなんです。つまりコートを着ていないんです。ふと後ろを振り返りました。電車を見ました。僕の座席が目に見えました。さあそこに座っていた僕の座席の横壁のフックのところにはコートが引っかかっているわけでございます。それに気づいたと同時にプシュー扉が閉まりました。 コートがね、何かを叫んでるように見えます。口が動いてるように見えます。コートの口がパクパクと動いてるように聞こえます。でも僕には聞こえません。だって電車の中と外で扉がもう閉まっているから。僕は叫びました。コート！無情には、無情にも電車はゆっくりゆっくりと駅を出て三重は鳥羽へと向かっていきます。近鉄特急伊勢志摩ライナーの時速は最高 130km。 どんなに全速力で走っても僕が間に合うわけにはいきません。間に合うわけがありません。非常に悲しい別れです。やはり電車というのは悪魔の乗り物。まあといっても財布もスマホもあるし、コートはコートとして鳥羽へ時速 130km で移動するわけよ。コートはね、コートのみなんですよ。ぶっちゃけもういっかなって思いまして、まあそんなにねユニクロやしめちゃくちゃ高いコートでもないし、まあ今日買ったばっかりであんまり思い出もないし、うん、まあ、大和八木駅の駅務室にいらっしゃる駅員さんに、あの先ほど伊勢志摩ライナーの3号車12の A にコートが置きっぱなしになっていますが、あのもう結構ですと、あの大変お手数をおかけしますが、あの処分しておいてください、よろしくお願いしますとだけ言い残して、寒空の中コートもなく自宅へ自転車で帰りました。まあ、風は引いたよね。ちょっと鼻声だもんね。まあ僕は奈良から京都、大阪、そして奈良へと二府一県を三角形を描くように移動したわけでございますが、まあ、僕のコートは奈良、京都、大阪だけでは飽き足らず、三重にも到着し、二府二県を移動したという結末でございます。まああんなに京都から出ることを非常に喜んでいたので、まあ三重に行けてよかったんじゃないかなというね、僕は思うわけですけど。まあその後私のコートがどのような未来をたどり、現在どうなっているかは全くわかりませんが、まあおそらく1週間は駅務室で保管され、その後警察署へと移動し、3ヶ月の保管の後処分という手順を踏むというふうに近鉄電車のホームページ忘れ物についてというページでは説明されています。まあ最終的には処分されるという。あの日出会ったコートとあの日別れたという非常にこう悲しい話ではあるんですが、まあなんというか達者でなという一言を彼にも言いたいなというふうに僕は思います。以上、2018年12月5日の人身事故とコートと私でございました。
僕は逃げ出して割れたグラスに文字をばらまいた。笑い声の絶えないパトカーで最低の延長を始めよう。
はい、エンディングでございます。どうも。まだ怒ってんのか、アシエさんと。お前今日全く時間の指示を俺に見せてこんな。今分からんぞ。今20分とかやったら全然知らんぞ。逆に今もう60分とか超えてても俺何の責任も取らんからな。仕事放棄したよ。笑ってるだけやったよね今日。まあ笑ってくれてるだけいいと思いますけど、もうずっと笑っててください。今何分なんですか。28 ちょうどやんけ。いや俺すげえな、タイムキーパーいらんな。いやごめんごめん、タイムキーパーやってあなたが必要です。僕はもうあなたがいないとビアンできないんで、よろしくお願いします。まあまあまあまあまあ、そのような忘れ物というような出来事なんですけど、 まとめると、人身事故に2回あって、最終的にこうその日買ったコートを電車の中に置き忘れたという話ですよ。なんか文句ありますか？なんか文句ありますか？それで28分喋りましたよ。悪いですか？あ、そうですか、そうですか。じゃあもういいんですよ。もうこれがぐちゃラジの真骨頂だというふうに私は思ってますけど。おとついに起こった出来事を時系列に沿って少し妄想も入れながら、コートが喋るなんてありえない妄想を入れながら喋らせていただきましたけど、何か文句ございますか？ないんですよね。これがぐちゃラジでございます。わかりました、わかりました。もう納得していただけるならいいと思います。これがある程度僕のラジオのやり方だと思ってますよ。何やねんそのキャラクター。なんでちょっと挑発的な。いや、まあそんな感じです。今日はボツじゃないかな。今日はいけそうやね。いや、前回までひどかったもんね。今日は喋れたわ。かなり喋れた。うん、受けそうやと思います。ということで、お楽しみいただけたでしょうか。ぐちゃラジ B 班以上でございます。ぐちゃぐちゃ言っておりますが、お時間です。さよなら、また次回。